世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和2年11月14日、第277号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。はじめに区議会事務局からのお知らせです。声の区議会だよりカセットテープ版は、令和3年5月発行予定の第1回定例会合の発行をもって終了いたします。今後デイジー版や CD 版での利用を希望される方は、区議会事務局調査係、電話 5432-2779 までご連絡ください。なお、世田谷区議会ホームページからは、声の区議会だよりをお聞きいただけますので、そちらもご利用ください。また、展示版の区議会だよりも発行しています。区立図書館で貸し出していますので、ご利用ください。区議会事務局からのお知らせでした。今回は、令和2年第3回定例会の審議内容などをご紹介します。第3回定例会は、9月15日から10月16日の32日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。なお、今回は90分と60分の2巻組です。テープ第1巻表側。1番、議会日誌。2番、代表質問。3番、一般質問。この途中まで。裏側に回りまして、1番、第1巻表側に引き続き、一般質問。2番、令和元年度決算のあらまし。テープ第2巻表側。1番、令和元年度決算に対する会派などの意見。裏側に回りまして、1番、議決内容。2番、請願。3番、意見書。4番、政府委員長の御選結果。と、以上のような順番でお伝えしてまいります。なお、このテープの内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷、4-21-27。電話は代表で 5432-1111 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは https://www.city-setagaya.lg.jp/kugikai-kugikai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに、第3回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。7月1日水曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。2日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。3日金曜日、議会運営委員会。30日木曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。31日金曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。8月5日水曜日、地方分権本庁舎整備対策等特別委員会。20日木曜日、議会運営委員会。24日月曜日、福祉保健常任委員会。25日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会。9月1日火曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。2日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。3日木曜日、地方分権本庁舎整備対策等特別委員会。 災害防犯オウム問題対策等特別委員会、オリンピック・パラリンピック等特別委員会、公共交通機関対策等特別委員会、4日金曜日、都市整備常任委員会、7日月曜日、議会運営委員会、災害防犯オウム問題対策等特別委員会、10日木曜日、企画総務常任委員会、福祉保健常任委員会。会期中の主な会議日程。9月15日火曜日、本会議、代表質問、議会運営委員会。16日水曜日、本会議、代表質問、一般質問。17日木曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託など、決算特別委員会。18日金曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。23日水曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。24日木曜日、地方分権本庁舎整備対策等特別委員会、災害防犯オウム問題対策等特別委員会、オリンピック・パラリンピック等特別委員会、公共交通機関対策等特別委員会。28日月曜日、本会議、議案の議決、区民生活常任委員会、議会運営委員会。30日水曜日、決算特別委員会、総括質疑。10月1日木曜日、決算特別委員会、企画総務委員会所管質疑。5日月曜日、決算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。6日火曜日、決算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑。8日木曜日、決算特別委員会、都市整備委員会所管質疑、議会運営委員会。9日金曜日、決算特別委員会、文教委員会所管質疑。13日火曜日、決算特別委員会、補充質疑。16日金曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は代表質問です。9月15日および16日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問です。社会的検査の実施目的の明確化。介護従事者などへの網羅的な PCR 検査、社会的検査を民主的な政策形成を経ず強行する区長の姿勢は問題です。検査目的や得られる効果などを明確に示しなさい。
区長の答弁です。施設利用者の重症化防止や現場の集団感染抑止のためです。
区内経済活性化に向けた早期対策。新型コロナにより生活の見通しが立たない区民が大勢います。経済活動の早期正常化に向け、区内事業者への発注機会を増やすなど、区が全力で事業活動を支援しなさい。
財務部長の答弁です。今年度後半に臨時入札などによる前倒し発注を検討します。
世田谷ペイ発行への期待。区内共通商品券を電子化した仮称世田谷ペイは、利便性の高い QR コード方式のため利用者拡大が期待されます。区内経済への効果を検証し、継続発行につなげなさい。
副区長の答弁です。利用状況分析で効果検証するなど、 今後の必要性を判断します。
3年度予算編成に向けた財源確保。3年度予算編成はリーマンショック時を上回る減収で極めて厳しくなる見込みです。例年以上に国や都からの補助金獲得に注力するなど、一層の財源確保に努めなさい。
副区長の答弁です。国や都の動向を見逃さず、あらゆる手段で財源確保に努めます。
恒久的な歳出削減に向けた方策。我々の提言を受け、区が進める施策事業の本質的な見直しは、施策の優先順位を整理できる有効な方策です。責任を持って精査に努め、恒久的な歳出削減につなげなさい。
区長の答弁です。事業の縮減廃止などにより恒久的な歳出削減を実現していきます。
豪雨時の多様な避難方法の周知。コロナ禍では豪雨時に避難所に行くのをためらうことも想定されます。区民が判断に迷わず命を守る行動を取れるよう、多様な避難方法について幅広く周知しなさい。
副区長の答弁です。迅速かつ円滑に命を守る行動が取れるよう周知を徹底します。
道路整備と地籍調査の着実な推進。コロナショックによる厳しい財政状況でも、災害復興に重要な道路などのインフラ整備や地籍調査は未来に必要な投資です。着実に推進できる相応な予算を投入しなさい。
副区長の答弁です。国庫補助などの確保に努め、計画的かつ着実に進めます。
特定生産緑地制度の周知徹底。多くの生産緑地指定が解除される2022年が迫る中、指定を10年延長できる特定生産緑地制度の周知が重要です。2021年12月の申請期限までの具体的な周知方法を示しなさい。
都市整備政策部長の答弁です。さらなる制度の周知、説明会や個別訪問の機会を設けます。
オンラインによる教育機会の確保。さまざまな事情で登校できない児童生徒への教育機会を増やすことが必要です。不登校だけでなく、入院中の子など個々に応じて支援できるオンライン授業を活用しなさい。
教育政策部長の答弁です。より広い学びの選択肢を提供できるよう取り組みます。
子育て世代への全庁的な支援策。区長部局と教育委員会が連携し、子育て世代の親を支援すべきです。家庭教育と子育て支援の軸となる総合的な条例を制定するなど、支援施策を一元的に推進しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。親の学びの機会確保に教育委員会と連携して進めます。
コロナ禍での介護予防策の推進。区の要介護認定者は4年間でおよそ2200人も増加しています。コロナ禍で外出を控え、体力や認知機能の低下が懸念される今、孤立しやすい高齢者への介護予防策を示しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。ICT 活用など自宅で取り組む介護予防策を進めます。
障害者への積極的な就労支援。コロナ禍で障害者の雇用環境は極めて厳しいです。短時間就労など多様な働き方を支援するセタジョブ応援プロジェクトを発展させて、雇用確保に全力を尽くしなさい。
障害福祉部長の答弁です。本プロジェクトの協力企業を開拓し、雇用促進を図ります。
以上、自由民主党世田谷区議団石川直美議員の質問でした。次は公明党世田谷区議団佐藤博人議員の質問です。特別定額給付金事務の検証。新型コロナによる特別定額給付金事務は、不十分な執行体制により給付に想定以上の時間を要しました。今後の大災害などに備え、委託業務や職員体制の課題を総括しなさい。
副区長の答弁です。 突発的な業務の迅速かつ的確な処理に向け検証していきます。
国や東京都と連携した検査体制の拡充。区が提案する社会的検査という枠組みが区民の混乱を招いています。国や東京都と施策や対象が重複しないよう緊密に連携を図り、状況に即した最善策を講じなさい。
区長の答弁です。実効性を図るため、重複せず相互に効果を発揮する体制で行います。
介護現場などの感染症対策の強化。感染予防の知識が乏しいため、手探りでの新型コロナ対策に不安を抱いている介護事業者は多いです。施設に医師を派遣する感染症対策アドバイザー事業を充実しなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。感染症管理認定看護師をアドバイザーに起用します。
区内事業者への経営支援拡充。コロナ禍により飲食店や介護事業所など様々な業種が苦境に直面しています。業種や業態に応じた経営支援などを一層拡充しなさい。
区長の答弁です。事業者の声を聞き、必要に応じて業種特有の支援策を講じます。
風水害対策への助成制度創設。コロナ禍の風水害対策では、避難所での感染予防の点から在宅避難の重要性が高まっています。止水板や排水ポンプの設置など自助による対策への助成制度を設けなさい。
豪雨対策推進担当参事の答弁です。元年の台風19号の被害状況や教訓を踏まえ検討します。
仮称世田谷ペイの元金保証。電子商品券、仮称世田谷ペイは上乗せ率が 30% と高いため、地域経済の浮揚が期待されます。多くの区民に利用されるよう、購入元金分は無期限で保証しなさい。
経済産業部長の答弁です。様々な電子決済の使用期限を参考に調整していきます。
障害者施設の着実な整備。区は2030年までに障害者通所施設でおよそ560人分の不足を見込みますが、施設整備の目標や手法が未確定です。都営住宅改築で創出される用地などを活用し、着実に整備を進めなさい。
障害福祉部長の答弁です。年次ごとの整備目標を示し、確実な整備に取り組みます。
教育総合センター設置の意義。区が設置予定の教育総合センターについては、我が党が求め続けてきた新たな教育研究機関の開設という機能が抜け落ちています。改めて設置することの意義を示しなさい。
教育長の答弁です。現場の教職員を支えるバックアップ機能などの展開を図ります。
不登校の子どもへの教育機会確保。区立校で導入された学習支援アプリは、主体性を育む授業を行える上、教員と生徒との交流が活発になるため、不登校児童生徒の学習に有効です。積極的に導入しなさい。
教育政策部長の答弁です。早急にオンラインでの学習支援を全校に広げたいです。
以上、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、風間豊議員の質問です。財政難を見据えた事業の見直し。新型コロナによる財政難でも、福祉や教育に十分な予算を充てるため、無駄な事業を見直すべきです。多額の補助金などを要する外郭団体を整理統合し、歳出を削減しなさい。
副区長の答弁です。統合や再編について、新実施計画後期の期間内に結論を出します。
社会的検査に伴う休業補償。介護従事者などへの区の網羅的な PCR 検査、社会的検査を評価します。陽性者が出た施設などには、休業にかかる支援策を講じなさい。
高齢福祉部長の答弁です。必要に応じ、 介護施設などの休業に必要な支援を行います。
世田谷の福祉拠点施設の改善。世田谷の福祉拠点たる梅トピア、梅ヶ丘にある全国的な保健医療福祉拠点の民間等利用者からサービスの質などに対する不満の声を聞きます。改善に向け事業者を指導しなさい。
障害福祉部長の答弁です。課題の把握に努め、引き続き指導や助言、支援を行います。
子育て支援強化に向けた予算確保。妊娠期からの相談支援を担う地域子育て支援コーディネーターは、新型コロナの影響で相談内容が複雑化し、業務過多に陥っています。早急に補正予算を組み、増員しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。コーディネーターの役割や人的体制強化を検討します。
電子商品券発行での不正防止対策。コロナ禍で経営が厳しい個展を支援するための電子商品券発行は、万全な不正利用防止策が必要です。商店街振興組合連合会の補助事業とせず、区の公募事業としなさい。
副区長の答弁です。連合会やシステム運営事業者とともに十分な対策を講じます。
不登校対策の計画的な推進。不登校対策は、不登校特例校の設置に限らず、オルタナティブ教育の導入とホットスクール拡充と合わせて、教育総合会議など開かれた場で検討し、計画的に進めなさい。
教育政策部長の答弁です。多様な教育や教育課程にとらわれない学校を検討します。
以上、世田谷立憲民主党社民党、風間豊議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番、維新、大場正明議員の質問です。社会的検査実施への区長の本音。区の社会的検査実現は、財政的に不可能と多数の専門家が指摘しています。区長は初めから無理だと分かっていたのではないですか？
区長の答弁です。理念と目標を高く掲げ、段階的に開始しようと考えました。
区の中途半端な PCR 検査の実施。区の社会的検査は、全区民が受けられない中途半端な PCR 検査です。区長の言う国の行政検査で行うならば、対象範囲を区で決める必要がありますが、誰が決めるのですか？
保健福祉政策部長の答弁です。国や都の動向を注視し、区として適切に判断していきます。
名ばかりの社会的検査。区は社会的検査の経費を補正予算案に計上しました。国費が財源の行政検査と国から認められたのならば、社会的検査とは名ばかりで行政検査の拡充ではないですか？
保健福祉政策部長の答弁です。従来型とは別事業、別体制で社会的検査に取り組みます。
社会的検査に対する副区長の考え。区の社会的検査において、7月末から現在に至るまで、区長の発言には全く一貫性がなく、我々は困惑しています。これまでの経緯を副区長はどう感じているのですか？
副区長の答弁です。重症化回避やクラスター抑止の策として理解してほしいです。
社会的検査の手法の詳細。区長が国に行政検査として認められたと豪語する社会的検査の実施手法を明確に示すべきです。詳細は決まっているのですか？
保健福祉政策次長の答弁です。検査手法は調整中のため、詳細が決まり次第周知します。
PCR 検査体制の充実。区長のパフォーマンスや自身の発言の辻褄合わせである補正予算は到底認められません。限りある医療資源と財源を浪費せず、PCR 検査体制の充実に力を注ぎなさい。
区長の答弁です。社会的検査をより良いものとするため、最大限の努力を続けます。
以上、無所属、 世田谷行革百刀番維新、大場正明議員の質問でした。最後は、世田谷新た、小泉珠子議員の質問です。コロナ禍における自立の促進。自粛は本来自ら決めるべきですが、国やとの外出自粛要請は半ば強制的でした。PCR 検査拡充も含め、区民が自ら行動を決めるきっかけとなるよう取り組みなさい。
区長の答弁です。区民の健康と命を守ることを基本に、主体的な行動を支えます。
分散型の地域行政への転換。今後も区民生活や働き方には3密回避が必須です。人が集中しやすい区民窓口などの運営を見直し、各地区の機能を強化した分散型の地域行政へと転換しなさい。
副区長の答弁です。区民が集まる仕組みや窓口機能のあり方について検討します。
児童虐待防止に資する転入者対応。国は転入届受付時に子育て情報などを確実に伝えることが児童虐待防止に有効だと示しました。この方針の実現に向け、転入届を地区で扱うなど処理のあり方を見直しなさい。
地域行政部長の答弁です。まちづくりセンターの役割や機能について検討します。
コロナ禍での問題ある組織改正。区はコロナ対策の体制強化を目的に、総合支所の保健師に保健所業務との兼務を命じましたが、全職員の本務は現場であるべきです。この組織改正は問題ではないのですか？
副区長の答弁です。平時は従来通り地域におり、地域の健康づくりを進めます。
介護職場における福利厚生の向上。介護事業は高齢者の生活を支える重要な産業ですが、福利厚生が充実しておらず、離職者が後を絶ちません。労働環境の改善に尽力しなさい。
経済産業部長の答弁です。福利厚生事業やメンタルケア相談など積極的に行います。
子供の個性を生かした教育。一人も取り残さない教育の実現には、従来の教育課程の枠にとらわれず、子供の個性を生かすことが大切です。教育長の見解を示しなさい。
教育長の答弁です。個性を尊重し、伸ばす教育を推進する姿勢を明確にしていきます。
以上、世田谷新た、小泉珠子議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。9月16日および17日の本会議では31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは無所属世田谷行革百刀番維新、比江島進議員の質問です。区長が言う有識者会議の実態。区長は世田谷モデルと称し、複数検体同時の PCR 検査であるプール方式の導入を喧伝してきました。有識者会議で提案されたと言いますが、そのような会議体は存在するのですか？
指摘の有識者会議はないですが、有識者との意見交換を開催しました。
社会的検査の実効性における疑義。区の介護従事者などへの網羅的な PCR 検査、社会的検査は、検査後の感染リスクや議員性の問題から専門家が疑義を呈しています。この見解に対する認識を示しなさい。
定期的な検査が重症化防止やクラスター抑止になると考えます。
不適切な多頭飼育の防止。区は地域から犬の騒音などの相談を受けていましたが、飼い主が逃走し、20頭以上の犬が劣悪な環境で放置されていました。多頭飼育崩壊を未然に防ぐため、適切に指導しなさい。
飼い主の意思を尊重しつつ、不妊去勢手術や譲渡先確保を促します。
以上、無所属、世田谷行革百当番一審、冷島進議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問です。私立幼稚園の保育料補助の増額。私立幼稚園の保育料に対する区の補助金額は、他区と比較して極めて少ないです。コロナ禍による収入減で保育料が家計の負担とならないよう補助を増額しなさい。
補助基準額などの考え方を整理し、関係機関と協議していきます。
富士見荘を廃止する区の見解。高齢者にとって憩いの施設である富士見荘は、生きがい推進や孤立を防ぐ重要な役割を担っています。今後高齢者人口の増加が一層見込まれる中、なぜ廃止するのですか？
コストや高齢者施策などを総合的に判断し、廃止の提案をしました。
社会的検査の実施に向けた懸念。新型コロナ対策における介護従事者などへの網羅的な PCR 検査、社会的検査の実施には、場所や人材、財源の3つの要素が不可欠です。現在の準備状況を示しなさい。
10月下旬の本格実施に向けて最大限の努力を続けていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問でした。次は、減税世田谷、阿部力也議員の質問です。古関裕二氏など、区ゆかりの方活用。福島県出身で、上京後は生涯区民だった有名作曲家の古関裕二氏の居住跡の表示が一切ありません。観光での活用も見据え、世田谷ゆかりの方を地域で伝える取り組みを行いなさい。
地元の声も聞いた上で、地域の歴史や文化の伝承を進めていきます。
歩きスマホ禁止条例を制定せよ。歩きスマホは他者との衝突を招く危険な行為で、特に高齢者、障害者の被害は深刻です。他区で禁止条例制定の例もあり、すべての区民の安全のため早急に条例制定しなさい。
区民意識調査で社会的要請を確認するなど必要な調査を行います。
修学旅行のキャンセル料肩代わりを。コロナ禍で小中学校の修学旅行が中止となる中、福島市では旅行のキャンセル料が発生した際に市が全額を肩代わりする方針を示しました。区も全額肩代わりしなさい。
他自治体の例などを参考に公費で補填する可能性を検討します。
以上、減税世田谷、阿部力也議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党磯田久美子議員の質問です。児童生徒が望む学校給食の実現。私が行った区立校児童生徒への給食にかかる調査で、食事時間が短いことなどが分かりました。給食を残さず美味しく食べきれるよう、区も給食環境向上に向け調査しなさい。
指摘の点も踏まえ、栄養バランスの取れた給食の提供に努めます。
社会的検査の研究体制の構築。区は、新たに介護従事者などへの網羅的な PCR 社会的検査を実施予定です。受診者のデータ解析や効果検証、報告書作成は専門研究機関と共同で行いなさい。
広域的な検証が必要であると考え、国や東京都と連携し取り組みます。
自費で行う PCR 検査費用の助成。区の社会的検査は介護事業所などに限られ、不特定多数と接する多くの業種が対象外です。事業者や区民が不公平感を抱かぬよう、自費での PCR 検査も助成しなさい。
検査拡充に取り組みつつ、自費検査にかかる国の動向を注視します。
以上、世田谷立憲民主党社民党、磯田久美子議員の質問でした。次は、世田谷無所属、樋口優子議員の質問です。高齢者見守りロボットの導入。コロナ禍の外出自粛に伴い、高齢者が孤立し、認知症の悪化などが懸念されます。 堺市でのロボットによる単身高齢者の見守りの取り組みを参考に、区も導入を検討しなさい。
他自治体での実証実験の成果や費用対効果も踏まえ検討します。
学校への欠席届のオンライン化、コロナ禍での教育現場の ICT 化を一層推進すべきです。教員の業務効率化に加え、保護者の負担軽減にもつながるよう、児童の欠席届のオンライン化を進めなさい。
スマートフォンなどのアプリを導入しオンライン化していきます。
避難所の情報提供ツールの導入。昨年の台風19号では、避難所が定員に達して受け入れられず、区民を危険にさらしました。3密防止の点からも、避難所の空き状況を確認できるウェブサイトを開設しなさい。
ヤフー防災速報の活用とともに、情報発信方法を見直していきます。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問です。給食を通じた食農教育の推進。生産地と食卓が離れている今、子どもが食について学ぶことは必要です。給食にも自治体間連携を取り入れるなど、栄養面だけでなく農とつながる食農教育を推進しなさい。
地元農家の講話や一緒に給食を食べる交流などを行っています。
給食室での石鹸使用の徹底。学校給食で使う食器などは安全や環境に配慮し、石鹸で洗浄すると使用書で確認されています。委託事業者のリコー確認を定期的に行い、石鹸使用を徹底させなさい。
石鹸の使用意図を十分伝え、安全性や環境に配慮していきます。
グリーンインフラの促進。自然の機能を活用したグリーンインフラは水害対策として有効であり、そのためには民有地の緑化促進が重要です。屋上緑化などへの助成制度を広く周知しなさい。
一層の制度周知を図り、区民参加による緑の創出に取り組みます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問でした。次は世田谷新た、鶴見健吾議員の質問です。社会的検査の対象範囲の拡大。区の社会的検査は、介護施設などの職員を対象に PCR 検査を行う制度です。区民の命を守るという大前提に立ち、重症化リスクの高い利用者も対象に含めなさい。
さらに感染予防効果を高めるため、対象者の拡大などを検討します。
新型コロナ陽性者への差別の防止。検査拡大に伴い、さらなる差別、いじめ、不当な扱いの被害を生んではなりません。相談窓口などの対処療法だけでなく、より積極的な差別などの防止に努めなさい。
今後、差別や偏見の発生予防につながる普及啓発に努めます。
個人の思いを尊重した高齢者施策。区の高齢者施策は、地域活動や体操教室など団体や集団への参加が基本です。今後は個人で活動したい方の思いも尊重し、個人の居場所や通いの場も創出しなさい。
各関係所管が協力し、具体的な施策の検討に取り組んでいきます。
以上、世田谷新た、鶴見健吾議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問です。新型コロナとインフルエンザ対応。冬になると新型コロナとインフルエンザの同時流行が見込まれます。区民の不安解消に向け、身近な場所で正確かつ迅速な診断ができるよう、保健所の体制を強化しなさい。
必要な人材などの確保に努め、持続可能な感染症対策を進めます。
費用対効果の高い社会的検査を。従来の PCR 検査は、鼻咽頭拭い液での検体採取であり、高い費用と技術を要します。社会的検査実施に際しては、他機関とも連携し、低費用かつ効果的な手法で進めなさい。
本格実施の際は、全備空方式による自己採取とする予定です。
高齢者福祉に係る独自支援の継続。区は高齢者福祉に独自支援策を講じてきました。高齢者の社会的孤立が深まる中、国の一律の制度では行き届かない部分を補うために、今後もニーズに沿って支援しなさい。
財源を有効活用し、必要なサービスの継続に向け検討していきます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、無所属、青空浩二議員の質問です。区長の平和への思い。2020年は戦後75年の節目ですが、新型コロナにより平和にかかる事業が中止となり、平和への意識啓発の機会が失われました。区長が区民に伝えたかった平和への思いを示しなさい。
平和資料館を拠点とし、今後も平和の大切さを強く発信します。
認知症者の希望となる条例の制定。今定例会で区が示した認知症と共に生きる希望条例案は、検討過程のワークショップや検討委員会に認知症者が参加したと聞きます。当事者の意見をどう反映したのですか？
条例の名称に希望の言葉を入れるなどの意見を反映しました。
認知症者家族への支援の充実。認知症者の家族は休みなく続く介護により、肉体的、精神的に大きなストレスを抱えています。悩みを共有できる家族会の定期開催など、家族への支援を充実しなさい。
家族の孤立防止や負担軽減を図れるよう、支援の充実に努めます。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、藤井真奈議員の質問です。リアルタイムでの避難所情報を発信。9月に九州を縦断した台風10号では、避難所の空き情報が錯綜し、現場は混乱したと聞きます。同じ事態を想定し、避難所状況をリアルタイムで発信できる体制を構築しなさい。
避難所の状況などを迅速かつ明確に発信できるよう取り組みます。
防災倉庫の設置ルールの改善。町会や自治会の防災倉庫が不足しています。コロナ禍で消毒液など備蓄への意識が高まっている今こそ、防災倉庫の設置基準を緩和し、増設や拡張を求める声に応えなさい。
総合支所と連携し、施設整備所管に地域要望を伝えるなど取り組みます。
避難所としての区内駐車場の活用。災害時の車での避難は、コロナ禍で避難者同士の間隔を確保できる点で有効です。立体駐車場や100台以上の駐車スペースを持つ民間施設との避難所協定を締結しなさい。
広い駐車場を保有する区内事業者に具体的に相談しています。
以上、世田谷立憲民主党社民党、藤井真奈議員の質問でした。一般質問の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。